昔、昔のことじゃった。あるところにおじいさんとおばあさんがおったそうな。ある日のこと、おじいさんは山へしばかりにおばあさんが川へ洗濯に行ったそうな。おばあさんが川で洗濯をしていると、川の上流から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきたそうな。おばあさんは、お、こらスーパーチャンス、今日の晩飯のデザートにいいんじゃねえのと、桃の星竿でその桃を自分の元に手繰り寄せた。おばあさんはすぐにおじいさんに見せようと大きな桃を抱えてビーダッシュ。おじいさんが帰ってくるとおばあさんはその桃を得意げな顔で差し出した。おじいさんはびっくらこいた。これはどうしたことじゃ、こんな大きな桃は見たことがないぞと目を丸くした。おばあさんは包丁で桃を真っ二つ一刀両断。すると中から男の子が勢いよく飛び出した。なんじゃこりゃ。二人はその子供に桃太郎と名付けた。おじいさんとおばあさんは桃太郎を可愛がって育てた。すぐに桃太郎は青年になった。青年になった桃太郎はなんだかよくわかんないけど、なんか勘違いを始めて、その辺の刀を持ち出して、これから鬼ヶ島に鬼を退治しに行きますとほざき出した。おばあさんは育て方を間違えたのかしらと悩みつつも、桃太郎にきびだんごを手渡した。桃太郎が旅をしていると飢え死にしそうになっていた犬は発見。きびだんごを差し出すと犬はよだれを垂らしながら、頼む、そのきびだんごをくれとうめき出した。桃太郎は無表情で、これから鬼退治に行くんだとつぶやいた。犬は、わかったよ、ついてけばいいんだろと半切れで約束した。桃太郎はその態度が気に食わない。黙ってきびだんごをしまって歩き出した。犬は、ご所です、鬼大臣について行かせてくださいと泣きながら頼んだ。桃太郎は、くっ、わかりゃいいんだよ犬畜生がと吐き捨てて犬にきびだんごをくれてやった。屈辱感を味わいながらも犬はきびだんごをパクついた。そしてしばらく行くと猿が飛び出してきた。桃太郎は、こいつは戦力になりそうだと思ってきびだんごを差し出した。鬼退治についてくるならこれをやろう。しかし猿は自分の命ときびだんごを天秤にかけて渋った。割に合わないことはしない主義でね、と猿は桃太郎に言い放った。桃太郎はすかさず、鬼退治をしたら歴史に名を残す猿として一躍有名になり、メス猿にもモテモテだろうな、とつぶやいた。猿は名誉と性欲に駆られてにやつきながら、しょうがねえ、ついていってやるか、ときびだんごを桃太郎から奪い取った。さらにしばらく行くと、キジが飛び出してきた。桃太郎の腰につけたきびだんごの匂い嗅ぎながら、周りをぐるぐると回り出した。桃太郎はキジに、鬼退治についてくるなら一つくれてやる、とつぶやいた。キジは、どうしよっかな。桃太郎さんがそこまで言うんだったら、ついて行ってもいい感じなんだけど。とほざいた。桃太郎は、喋り方がムカつくけど、戦力は多い方がいい、と思って、頼むよ、キジちゃん。君の力が必要なんだ。と、くどいて連れて行くことに成功。鬼ヶ島に着くと、鬼たちは200人ほどで待ち構えていた。犬は切り込み隊長として鬼たちに飛びかかり、足に噛みついて奴らをかく乱することに成功。猿は翻弄されている鬼に飛び乗って、突き技で目をつぶして視力を奪うことに成功。キジは地上300メートルから石を落として鬼たちの頭蓋骨を砕くことに成功。桃太郎はガタガタになっている鬼たちをワッハッハワッハッハと刀で切りつける。鬼の大将が金銀財宝を差し出して、命だけは助けてくださいと懇願しているのにも聞かずに、ワッハッハワッハッハと刀で切りつける。鬼たちを皆殺しにして鬼ヶ島に火を放った桃太郎たちは財宝を持って村に凱旋。おじさんとおばさんは、これで長者になれると喜んだ。ところが桃太郎は、お前らに財宝をくれてやるはずがないだろうと冷たく吐き捨てる。おじいさんは山で芝刈りに使う鎌で桃太郎に襲いかかる。おばあさんは川で洗濯に使うたらいで桃太郎に襲いかかる。桃太郎は、ふっ、遅いわ、動きが止まって見えるぞとおじいさんとおばあさんを自慢の刀でわははわははと切り捨てる。犬と猿とキジはその恐ろしい光景にガタガタふと震えるが、鬼退治に命を張った自分たちを分け前をくださいと主張する。桃太郎は、一人と言いながら凄まじいスピードでキジに切りつける。ギャー、ダマツマの悲鳴を上げて絶命するキジを見て犬は一目散に逃げようとする。桃太郎は刀についたキジの血を舌で舐め取りながら犬に視線を向ける。二人、桃太郎はおじいさんの鎌を犬に向かって投げつける。ギャー、絶命する犬を見て思わず失禁する猿の前には、桃太郎という名の鬼が立っていたそうな。めでたしめでたし、おしまい。